聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書22章の54節から62節になります。教会備え付けの聖書ですと、新改訳聖書の、150ページになります。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというと言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。それではペテロを振り返ると題してドクター栗原に、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日も、招いてくださいましてありがとうございます。ご一緒に御言葉を学べることを嬉しく思います。パームサンデーから早くも40日以上が過ぎ、私たちはイースターを経てあと2週間でペンテコステを迎えようとしています。私たちにとってはあっという間に過ぎてしまった春の1ヶ月かもしれませんが、主イエスの弟子たちにとってはなんと劇的な日々だったのでしょうか。群衆の喜びの声に迎えられてエルサレムに入ったかと思えば、イエス様は捕らえられ十字架の上で殺されてしまいます。すべての希望が失われたように思えば、主は復活され40日にわたって弟子たちの前に現れました。使徒行伝一章には、主イエスは彼らにエルサレムにとどまっているように命じ、聖霊を受けるときあなた方は地の果てまで私の証人となるであろうと言われて天に昇られたとあります。その後ペンテコステの日に至るまで弟子たちは今まで主イエスが語られたことを思い返しながら、これから何が起きるのだろう、それが早く示されるようにとひたすら神様に祈り続けていたのでした。わずか40日余りの間に勝利から絶望へ、絶望から再び勝利へと移り、その度に自分が持っている常識や価値観がひっくり返され、今度は待てと言われて祈るしかない状態になるというジェットコースターのような日々を彼らは過ごしていたわけです。こんな体験をして弟子たちがどうやって正気を保っていたのか不思議にすら思えてきます。とりわけ厳しい体験をしたのはペテロでした。彼は熱心な一番弟子の身から人々の前でイエスなど知らないといった裏切り者にまで転落してしまいますが、その絶望から立ち直り、よみがえられたイエス様によって私の羊を飼いなさいと後を託されるに至ります。この困難な時期に一体何がペテロの心を支えていたのでしょうか。ペテロのように 自分の弱さに押しつぶされ、自分でも自分が理解できないような状態に陥ったとき、何が私たちの心を支えてくれるのでしょうか。ペンテコステを控えた今、もう一度受難週の日のペテロの話を読み返して、彼の体験を通じて私たちにも差し伸べられている主イエスの愛を味わってみたいと思います。今日の聖書箇所にあるペテロが三度イエス様を知らないといった話は、皆さんよくご存知の通りです。最後の晩餐の席では、あなたと一緒に死んでもいいと勇ましいことを言っていた主に言っていたペテロですが、いざあなたはイエスの仲間だろうと迫られると、あんな人は知らないと言ってしまいます。普通私たちはこれはいざとなるとペテロの勇気が萎えてしまったからだと考えます。確かにその通りなのですが、もしかしたらもっと深い意味がこの場面の裏にはあるのかもしれません。カルロ・マルチーニというイタリアの神学者が面白いことを言っています。ペテロが私はイエスを知らないと言ったことは実は全くの嘘とは言えないと彼は言うのです。どういうことなのでしょうか。ペテロは確かにイエス様をメシア、救い主として信じていましたが、それはあくまで憎いローマ帝国の支配からイスラエルを解放してくれる政治的リーダー、ダビデ王のような強い指導者としてのメシアであり、そのメシアが十字架にかかるということは彼にはどうにも理解できないことでした。そのためにイエス様が自分は殺されて三日目によみがえると言われたとき、ペテロはそんなことがあるはずがありませんと主を止めようとして、サタンよ引き下がれと叱り飛ばされてしまいます。それは他の弟子たちも同じでした。主イエスのご受難の予言に対して弟子たちはその意味を聞くのが恐ろしくて尋ねなかったとマルコ福音書は伝えています。彼らにしてみれば、この偉大な指導者の子分となって出世するためにイエス様についてきたのに、ここで主に死なれてたまるか、俺たちはどうなるんだという気持ちだったのでしょう。そのことを考えると、ペテロが私はあの人を知らないと言ったことは間違っていないとマルティーニは言います。イエス様がなぜこのようなことをするのか、なぜわざわざ自ら捕らえられたのか、自分にはもうわからない、自分にはイエス様が誰なのか何なのかわからなくなった、今のイエス様は自分が信じていたメシアとは違う、その意味で私はあの人を知らないというのはペテロの正直な気持ちだったということになります。これは確かに一理ある見方です。というのも不思議なことに、ペテロは人々からイエス様の仲間だと疑われていたのに、その場から離れずにかなり長時間、少なくとも1時間以上そこにいたからです。もしも彼が本当に見破られるのを恐れていたのなら、檻を見て焚き火から立ち去るなり身を隠すなりすればよかったのに、彼は何もしないでその場に立ち続けているのです。なぜでしょうか。おそらく頭が混乱しきっていて、他の人がどのように自分を見ているのかも考えられない状態にあったからだと想像することができます。自分が今までイエス様に従ってきたのは何のためだったのか、自分が本当に望んでいるものは何なのか、そうした問いが一度にペテロの心に押し寄せてきたことでしょう。あなたはイエスの仲間らと再び言われて、それは違う、あなたが何を言っているのかわからないと答えたのも、彼自身が自分は本当にイエス様の仲間だったと言えるのか、自分が何なのかももうわからないという心がギリギリの状態にあったのかもしれません。 私たちもまた大きな失敗をしたり、罪にけつまずいたり、誰かを憎んでしまったり、厳しい試練に直面したりして霊的に挫折し、イエス様のことがわからなくなるということがあるかもしれません。私はイエス様が私を導いてくださっていると信じていたのに、こんなところに来てしまった。どうして主はこのようなことを許されるのか。私が主イエスに願っていたことと、主が私に期待していることはまるで違う。私が今まで信じていたことは何だったのか。こういう悩みに苦しんだことはないでしょうか。信仰を持ってまだ早い時期にこうした試練にぶつかるのであればまだ良いのですが、長く信仰を続けてからこういう状態に落ち込むと大変辛い思いをします。そういう時、私たちはどうすればよいのでしょうか。ペテロはこの状態からどうして立ち直ることができたのでしょうか。その鍵となるのが今日の聖書箇所の61節です。ペテロが三度イエスを知らないと言った時、鶏が鳴き、主は振り向いてペテロを見つめられた。その時ペテロは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いたとあります。主がペテロを見つめられたというのは不思議な言葉です。主の眼差しはその時何をペテロに語っていたのでしょうか。この点を理解するために、ルカ22章31節以下にあるイエス様がペテロの裏切りを予言する場面を思い出してみましょう。この場面でイエス様はペテロにただ彼の裏切りのことだけを話しているのではありません。主はその前にこう言われています。シモン、シモン、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。つまりあなたが私を裏切ることは分かっているが、あなたは絶望してはいけない。私はあなたのために祈った。だから大丈夫だ、あなたは立ち直れる。むしろ他の兄弟たちの支えとなるのだと主はペテロに言ってくださっているのです。ペテロはここでイエス様の眼差しにぶつかって、あなたは三度私を裏切るであろうという言葉を思い出したのと同時に、あなたのために祈ったという主の言葉をも思い出したことでしょう。彼はこの瞬間、自分は立派でも勇敢でもない、一番弟子なんて威張っていた自分は全て嘘だったということを知ると同時に、それを全て承知の上で自分を受け入れてくださり、あなたは大丈夫だ、絶望するなと言ってくださっているイエス様の愛を本当に理解することができたはずです。救い主とは誰なのか、自分が望んでいたものは何だったのか、全てを見失って混乱していたペテロは、このイエス様の眼差しによってその質問に対する本当の答え、本当に自分が望んでいたものを見出したことでしょう。彼が外へ出て激しく泣いたというのもよくわかります。それは決して自分の弱さ、情けなさを嘆く涙だけではなかったでしょう。自分自身だけを見つめた涙は人を変えることができないからです。むしろそれは自分の罪や弱さをはるかに超えて自分を愛してくださっているお方がいることを知った涙であったはずです。ペテロを変えたのはまさにこの体験でした。彼を その名前の通り岩に変えたものは、決してペテロ自身の強さや努力だったのではなく、彼のすべてに注がれているイエス様の愛であったのでした。この愛は私たちにも注がれています。私たちはしばしば罪につまずいたり、自分のうちに暗闇を見出したりするとき、自分とイエス様との関係が遠くなってしまった。主に遠ざけられたように感じるかもしれません。確かに私たちの罪や堅くなさが神様の愛が働かれるのを妨げてしまうことがあります。しかし私たちが忘れてはならないことは、主イエスは私たちが持っているそのような弱さや罪、私たちがつまずくことをすべてご存知の上で、私についてきなさいと招いてくださり、私たちが暗闇に押しつぶされそうな時も、あなたの信仰がなくならないように私は祈ったと、そう言ってくださっていることです。そして主は私たちへのその愛のために十字架にかかってくださいました。主イエスのこの愛に触れるとき、私たちは変えられます。ペテロを岩に変えたのがペテロ自身ではなく、イエス様の愛であったように、私たちを神様が望まれる姿に変えてくれるのも、私たちの働きではなく、すべて主イエスの愛なのです。主がどのようなお方であるかわからなくなったとき、自分が何を信じているのかわからなくなったとき、ペテロに与えられたこの恵みの言葉を思い出しましょう。それは私たちを確かに神様の道に引き戻してくれるはずです。このように私たちが失敗することをご存知だからこそあなたのために祈ったと言ってくださるイエス様を、私たちは救い主としていただいています。それゆえに私たちもまたつまずいたとき、祈りのうちに主イエスのもとに素直にその失敗を持っていくことができます。自分自身をさらけ出して主に心を直していただくことができるのです。これは何事にも変えられない大きな平安、ヨハネ14章でイエス様が言われているように、世が与えるのとは異なる平安を私たちに与えてくれます。グッドフライデーの前夜にイエス様を裏切ってしまったのは、もちろんペテロだけではありません。最初に裏切ったのはユダでしたが、彼は主が死刑となると分かってから後悔し、受け取った金を祭司長たちに返すと、私は罪のない人を売ってしまいましたと言いました。しかし彼らは冷たく、それは我々の知ったことか、自分で始末するがいいと答えます。つまりそれはお前の問題だということですが、この言葉にユダは絶望し首を吊ってしまいます。私たちの罪や挫折を主を信頼せず、イエス様のところへ持っていかずに人間のところへ持っていって解決しようとしてもうまくいきません。お前の問題だと言われるのが結局のところ人間から得られる唯一の結論だからです。そうすると私たちは絶望して立ち上がるのを諦めるか、心をごまかして自分の内にある暗闇を見ないようにするしかなくなってしまいます。感謝すべきことに、イエス様はどのような時でもそれはお前の問題だと言って私たちを突き放してしまうことは決してありません。私たちの救いと信仰は決して私たちの問題なのではなく、私たちだけの問題なのではなく、そのために 十字架にかかられるという途方もない代価をすでに支払ってくださったイエス様の問題でもあるからです。このことは主が復活の後ペテロの心を癒すためにしてくださったことを見てもよくわかります。いくら主の愛を理解したといってもペテロにとって人々の前で主を裏切ってしまったというこの挫折から立ち直ることは決して簡単なことではなかったはずです。イエス様はそのペテロの心の傷を忘れてはいませんでした。ヨハネ福音書21章にあるように主は復活された後ガリラヤに帰ってきた弟子たちの前に現れペテロに三度私を愛するかと尋ねます。三度主に対する愛を告白させることでイエス様はペテロにその 裏切りを帳消しにする機会心の傷を癒す機会を与えてくださったのでした。このような恵みを体験したからこそペテロは後にその手紙の中第一ペテロの五章において神はあなた方を顧みていてくださるのであるから自分の思い煩いを一切神に委ねるがよいと確信を持って述べることができたのでした。このようにペテロの挫折と回復の物語は私たちに神様の限りない愛を示し励ましを与えてくれます。イエス様はペテロにあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われましたが思えばこれは予言の言葉でもあったと言えます。ペテロは現代に生きる彼の兄弟たちつまり私たちをもその失敗によって示された主イエスの愛を通して今も力づけてくれるからです。挫折の体験が逆に賜物となる多くの人への贈り物となるこれはまさに神様の恵みです。この逆転ある人生弱さのうちにこそ働く神様の力というのがイエス様を信じる者に与えられている希望です。ペンテコステを控えて聖霊の注ぎを恋願っているこの季節私たちも主イエスがペテロに示してくださった愛を思い起こしその愛が私たちにも与えられていることを心より感謝したいと思います。このイエス様の愛が私たち一人一人を神様が望まれる姿に変えてくださり教会を形作ってくださいます。主が私たちのために祈ったと言ってくださり十字架にまで進んでくださったからこそ私たちもまた全てを神様に委ねて歩み続けることができるのです。最後にもう一度ペテロに与えられた主イエスの恵みの言葉を私たちに宛てた約束の言葉として思い出しましょう。シモン、シモン、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。主に感謝いたします。アーメン。